皆様おはようございます。
おはようございます。
今ですね、毎月の月末に、新約聖書から毎週は今旧約聖書のサムエル記ですが、毎週月末は新約聖書からメッセージをしておりまして、ここしばらくはヤコブの手紙から説教をさせていただく予定ですが、今月は特別な月で、来週はシュロの手術、また最終週はですね、復活手術、イースターになりますので、今日は月半ばでありますが、ヤコブの手紙から説教させていただきます。月1回のメッセージですね、あります。で、今日の説教タイトルなんですが、試練と誘惑というタイトルになっています。今日の御言葉にも試練誘惑と出てきますが、試練と誘惑は同じ意味ではなくて違う意味を持っているわけですね。試練と誘惑は違う意味ですが、しかしですね、ちょっと大事なポイントなんですが、この試練と誘惑とこの今日の聖書を訳されてますけど、実はこれ同じギリシャ語を訳してるんですね。同じ言葉をですね、試練と訳したり誘惑と訳したりしてるんですね。試練と誘惑、ギリシャ語では同じ言葉なんですけど、日本語では意味も違いますよね。英語で言うとまた違いまして、英語では試練という言葉は、テストとかトライアルとかそういう言葉だと思うんですけど、誘惑はテンプテーションってやるんですね。このちょっと全然違うわけですね。テンプテーションとテストっていうと全然意味が違ってきますので、英語でも日本語でもこの試練と誘惑って言葉は違うんですが、ギリシャ語ではですね、ちょっとギリシャ語で申し訳ないんですが、ペイラスモスという言葉ですね。ペイラスモスという言葉があります。これが、試練と訳されたり誘惑と訳されたりします。ペイラスモスという言葉ですね。ちょっとこの言葉は大事な言葉なので今日繰り返し言いますが、でペイラスモスという言葉に意味が2つあるんですね。誘惑と試練で、これ今日のこのメッセージのポイントはこの違いを理解してほしいんですね。誘惑と試練は違います。で、同じギリシャ語ですが、このヤコブの手紙のヤコブさんも使い分けてですね、この同じ言葉をですね、文脈によって、違う意味で使ってるわけです。でペイラスモス、あるいはこのペイラスモスという言葉が名詞ですけど、動詞の形のペイラゾーという言葉がありますが、この2つの言葉を、使っているんですが、ヤコブさんは違う意味、試練と誘惑という違う意味に使っています。いきなりややこしい話になってしまいましたが、試練を課すというのと人を誘惑するって全然違うわけですね。試練を課すと誘惑が違う。でこれはとても大事なので、今日ですね、この2つ、ヤコブは、これを非常に注意して、同じ言葉なんです。ペイラスモスと同じことを違う意味で使っているということをですね、理解して、で今日試練と誘惑の違いをですね、このメッセージを通じて、ご理解いただければ、幸いだと思うんですね。そういう意味で、聞いていただきたいと思いますね。このヤコブが両方使ってます。今日の12節では、試練に耐える、13節では誘惑に遭うって言葉を使ってますが、これどちらもペイラスモス、あるいはその動詞形のペイラゾーって言葉を使ってるんですね。ですから、違う意味になってる。ただですね、この試練と誘惑は違うわけです。どう違うのかっていうのを説明したいんですが、これとても似てるんですけど違うわけですね。どちらも乗り越えなきゃいけないんですけど、意味が違ってくると。で、すごく簡単に言うとですね、試練というのは、私たちの外側にあるものですね。私たちの外側にある乗り越えるべき障害、あるいは出来事ですね。外側にある。誘惑というのは人の心から出てくるんですね。人の心、私たちの心から出てきて、罪に誘っていく心の動きと内面の動きと理解すればいいわけですね。ですから、試練と誘惑というのは、試練とは外側にある私たちの、で誘惑は心から出るわけですね。具体的な例を取り上げたいんですが、皆さん誰でもご存知な有名な創世記のエレンの園の話なんですね。エレンの園の話、神様がエレンの園にですね、食べてはいけないというですね、園の中央にある木の実、これ食べちゃいけませんよというですね、神様命じたわけですが、この食べてはいけない木そのもの、いや、そう、食べちゃいけないという神様の命令、これが試練ですね。食べちゃいけませんよと、食べちゃいけないというこの木そのもの、あるいはその命令が神様の与えた試練であって、で逆にですね、アダムやエバの心に生じた 神のようになりたい、神のようになりたいんだという思い、これは誘惑なんですね。この違いわかりますかね。ですからアダムとエヴァのですね、いたエデンの園にある木、あるいはその木を食べちゃいけないという神様のご命令が試練であると同時にですね、これを食べれば私はすごい力を持てるんだと、神のようになれるんだというこの思い、これが誘惑なんですね。ですからこの誘惑は神様が与えたものじゃないわけですね。試練は神が与えたものと、この違いがですねとても大事で、聖書には両方あるんですね。ですからここら辺をごちゃごちゃにするとですね、分からなくなってしまいますので、この2つをよく理解していただきたいですね。ですから神様が作ったものっていうのはみんないいものなんですね。それ自体悪いものは何もない。ですから例えば、ですね、その何かこの世の中にあるもの、食べ物であれ人であれ、悪いものはないわけですね。それ自体は悪くはないと。ただですね、その良いものが人を誘惑してしまうことがある。まあ、それはその誘惑の気持ちは人間の心から出てるわけですね。まあ、その違いをしっかり、理解したいと思うんですね。神のようになりたいという思いは神が与えたものじゃありません。今日のヤコブの手紙もですね、この2つをよく理解するとですね、ヤコブの言ってることが分かってくる。で、12と13、突然試練から誘惑になってしまうんですが、これ同じ言葉を使ってるんですけど、ヤコブは違う意味で使ってるんですね。ここをよく理解してるんですね。ということをちょっとまず申し上げて、今日のね、御言葉を見ていきたいと思いますが、9節以降を見ていきたいと思います。まずこの9節10節が9、10、11が一つのセットになってまして、9、10、11は、12以降とはちょっと違うテーマなんですね。9、10、11というのは、貧しい人と富んだ人と、まあ、この2つの対比をしています。で、このヤコブの手紙ずっと読んでいきますと、貧しい人と富んだ人という対比はとても大きなテーマになっています。とても重要なテーマになっていまして、まあ、いろんな意味で使われてまして、まあ、2つの意味で使われてまして、まあ、ヤコブ書がよく対比する貧しい人と富んだ人という場合はですね、一つの例としては貧しいクリスチャン、キリスト者とですね、彼らを搾取して苦しめている外部の富んでいる人というですね、まあ、教会の内と外みたいな意味で富んだ人、貧しい人という対比がある場合があります。ですから、クリスチャンは、貧しいものであって、外部の人からですね、搾取されてるんだみたいな、そういう文脈の貧しい人、富んだ人という対比がありますが、今日のこの3節はそうじゃないですね。ここはむしろ教会の中です。同じクリスチャンの中でも貧しい人と富んだ人がいるということですね。ですから、これは外部の富んだ人と、教会の貧しい人じゃなくて、教会の中に豊かな人、貧しい人がいるという、そういうふうなことを旧十字で言ってますね。ですからこれどちらもクリスチャンのことを言ってるんですね。で、ここでヤコブはですね、非常にこう驚くような逆説的なことを言ってるんですね。世の中の基準とひっくり返していると。まあ、世の中では、まあ、基本的にお金持ちは、まあ、高い身分の人が多いわけですね。基本的にはお金持ちは、身分が高い。で、貧しい人は、身分が低いというケースが一般的なんですが、ヤコブはそれを逆転させています。読んでわかりますように、貧しい人は自分の高い身分を誇りなさいと。貧しい人は、高い身分なんだというふうになっています。で、10節はですね、富んでいる人は自分が低くされることを誇りなさいとありますが、これ直訳しますと、ですね、豊かな人は自分の低い地位を誇りなさいとなります。ですから、豊かな人は自分の低い地位を誇りなさいと。ですから、貧しい人は高い地位を誇りなさいと。富んでいる人は低い地位を誇りなさいという、なんか世の中と全然逆のことを言ってるわけですね。世の中で言うと、お金持ちの方が、まあ、なんて言いますかね、こう力もある人が多いわけですね。で、貧しい人は本当に身分が低いということなんですが、ここでは教会の中でですね、貧しい人は高い身分ですよと、で、豊かな人は低い身分なんだということを言ってるわけですね。ちょっとこの世の中の常識と逆のことを言ってるわけですが、まあ、しかしこれイエス様の教えをよく知ってると、まあこれは私たちクリスチャンには腑に落ちるところですね。例えばイエス様はルカ福音書の6章では、貧しいものは幸い、これ貧しいというのは心の貧しいじゃなくて本当に意味での貧しい人は幸いであると言ってますね。しかしあなた方富むものは哀れですというイエス様も言ってましたように、まあ、イエス様もそういうちょっと世の中の逆のことを言っているわけですが、ヤコブもここで同じように言っているわけです。 で、まあ、これでなんでですね、あの貧しいとですね、身分が高いんだろうっていうですね、まあ、私たちから考えるとちょっとこう常識と反対なわけですが、まあ、これは、まあ、一つにはですね、このヤコブの手紙のをですね、あの送られているユダヤ人たちですね、ユダヤ人たちは一つにはイエス様の信仰のために貧しい境遇に、まあ、落ちてしまったというかなってしまったという人が結構いたわけですね。やっぱユダヤ人の社会の中でイエス・キリストを信仰することによってですね、まあ、共同体から排除されてしまった、まあ、仕事を失ったりですね、あるいはユダヤ人のこう相互扶助の助け合いのネットワークから弾かれてしまうと、まあ、イエスというのはあのユダヤのですね、公式な権力からですね、犯罪者として処刑されてますので、まあ、そういう人をメシアとするのはとんでもないということで、ユダヤ社会の中でこう貧しい境遇になってしまったような人がいたわけです。しかしイエスさんはですね、私のために迫害を受けた人は大きな報いを受けると言っているわけです。ですからヤコブもここではですね、イエス様の信仰のためにこの社会の中で不利な立場になってしまった、孤立してしまった、まあ、そういう人たちは、貧しいように見えるけれど実は神の目には高い身分なんですよということを励ましたんですね。ですからあなたは今本当に苦しい目にあっているけれど、あなた方は神の目には高い身分なんだということを励ましているということが一つあります。同時にですね、同じ信者の中でも、まあ、必ずしもイエス様の信仰を持ったからこう社会的なこう制裁を受けたりしないでですね、まあ、現状を維持できる人もいるわけですし、まあ、クリスチャンの中にはとてもお金持ちもいたわけですね、そういう人も当然いたわけです。まあ、しかしそういう人でもですね、やっぱり、イエス様を信仰を持ったということで社会の中ではですね、ちょっと白い目で見られてしまう、偏見を持たれてしまう、まあ、そういう意味で、世間の人からはですね、低い身分に、落ちてしまった人だというふうに見られることもあるわけですね。まあ、しかしヤコブは、それはむしろ名誉なことなんだと、あなたはそのことをですね、気にすることはないと、それは大変主のためにですね、いろんな偏見を持たれてもですね、それはあなたの誇りなんだということを言っているわけですね。ですから、まあ、教会の中に、いろんな立場の人がいるわけですが、みんなその立場についてですね、世の中の基準で見てはいけないと、神様の目でどうなのかを考えなさいということを言ってるわけですね。まあ、ヤコブはそこで、特にですね、この、まあ、ヤコブの時にはずっと一貫してこの富の危険性ですね、お金を持ってしまってそのようにこう安住してしまうことの危険性をヤコブの手紙は、論じてますので、今日のところでもそれを語っています。この世の中の富というのは草の花のように過ぎ去ってしまう。だからあんまりその、まあ、もちろんお金は大事なんですが依存してはいけないよということを語っているわけですね。ヤコブの今日の言葉はイザヤの言葉を思い出させます。イザヤの有名な言葉、草は枯れ花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つという、草は枯れ花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つというイザヤの40章8節ですが、この御言葉を思い起こさせることを言っています。ですから私たちのですね、この世の富というのは簡単に過ぎ去ってしまうんだと、そのことをあまりですね、過度に信頼してはいけないということですね。十一節でもそのことを語っています。お金があってもですね、急に病気になってしまう、事故に遭ってしまうこともあります。また、まあ、財産がありすぎてですね、家庭の中でこう逆に不和が起きてしまうということもあるわけですね。そういう問題になってしまうことがある。ですから私たちはですね、もちろんまあ、生活する上でお金が当然必要なのは当たり前ですが、それは万能ではない、移ろいやすいものだと、もう移ろいやすいものであることを忘れてはいけないということをヤコブは語っているわけです。まあ、これは本当に9、10、11はヤコブの手紙に繰り返し出てくるんですね。富の使い方を気をつけなさいということを語っているところですね。そして12節以降ですね、これがいよいよこの12節からが試練と誘惑、ペイラスモスの2つの意味についての語りをしているのが12節以降です。12節以降、まあ、すでにですね、1章の2節でもうヤコブは試練について語っています。試練の意味、ですからこの試練というのがずっとヤコブ書の一つの大きなテーマなんですね。苦しい試練に遭うときにどう考えるのかと、私たちは人生ですね、生きている中でいろんな苦しみに遭うわけですが、それをどう考えるかと。で、前回のですね、一章二節ではですね、試練の積極的な意味、肯定的な意味について、ヤコブはこれは試練というのは忍耐を出して、忍耐はその人の人格を円熟に導くということを言っています。まあ、日本の古い言葉のように、 患難難事はたまにする、要するに苦難があってこそ人の人格が磨かれるんだということをですね、今日の一章の二節のところでは語っていました。それが一つの試練の良い意味というのは、それは私たちの人格をですね、練ってくれる、私たちがより人格的に成長するために必要だということを一章二節は言っていました。しかし今日のところはちょっと違う意味のですね、試練のもう一つの良い意味というのはですね、この試練というのはですね、神の与える試練というのはある意味で神様のテストなんですね。テストに受かるといいことなんですね。ですからそういうように私たちの試練というのは神の与えるテストなんだと、私たちが神様の与えてくださる栄光にふさわしいものであることを証明するために試練があるんだということですね。ですから試練には報いがあるということですね。ですから一章二節では試練は私たちの人格をですね、成熟させてくれるということを言うんですが、今日の十二節はよりズバリですね、試練というのは一種のテストであって、これに、耐えることで私たちは神様の祝福にふさわしいものであることが証明される、そして大きな祝福を受けるんだというですね、そういうズバリですね、大きな報いがあると、だから試練に耐えなさいというですね、そういう一つのこう非常に分かりやすいことを言うわけですね。聖書全体もですね、神様が人に大きな栄誉を与える前にですね、必ず試練があるというのは聖書の繰り返されるテーマですね。必ずその試練、大きな栄光を受ける前に人は試練をくぐるということがあります。いくつか紹介しますね。例えば非常に有名な話ではですね、アブラハムのケース、アブラハムが我が子イサクをね、神様に、捧げなさいという命令を受けるわけです。しかしこれは実は神様のテストだったんですね。別に本当に子供、せっかく生まれた子供をですね、神様に捧げなさいっていう意味じゃなくて、本当に捧げるのかですね、アブラハムの心の中を見るためのテストだったんですね。これはそうはっきり書いてます。ですから、イサクを捧げなさいというのは実は、これはこの試練はテストであった、神様の信頼信仰を試したわけです。そして、実際にアブラハムはですね、我が子さえ惜しまないということを示すと、神様はご自分の命令を撤回するんですね。そうしなくていいと、イサクを、殺しちゃいけない、それは捧げてはいけないということを命令を撤回してですね、そしてむしろ、アブラハムにですね、大きな祝福を与える、あなたの子孫は非常に増え広がって、さらにあなたの子孫が全世界を祝福するんだと、これイエス様ですね、あなたの子孫は世界を祝福するというですね、大変大きな約束を与える。ですからこのアブラハムがこの一番大きなですね、祝福を受けるためにアブラハムはこう試練を通る必要があったんですね。このように試練に、アブラハムは合格をしてですね、大きな約束を受けた、こういうものがあります。このようにですね、神様はその選んだ民を、選んだ人を試すテストするというのは聖書に繰り返し出てきます。でアブラハムは、成功したわけですね。信仰によって試練を乗り越えた、でも乗り越えられないケースもあるわけですね。神様の試練に耐えられなかったケースもありました。それもちょっと見てみたいんですが、それは違うケースは、アブラハムの子孫、彼らが一時期エジプトに行っていた、エジプトの奴隷だった彼らを神様が救い出したわけです。モーセを使わして彼らを救い出した、救い出した後にですね、彼らを約束の地ですね、血と蜜の流れる約束の地に、導くと約束したんですけど、その前にテストがあったんですね。本当に彼らがふさわしいかどうかを示すための試練があった。それは何かというと、40年間も砂漠を放浪したんですね。救われてすぐにこの、約束の地、素晴らしいところに行けるんじゃなくて、40年も荒野をさまよった。なんでこんな目にあったのかというと、これはテストだったということですね。これも書いてますね。ちょっと見てみたいんですが、旧約聖書の申命記というところですね。申命記の、8章2節というところを見てみたいんですね。これは皆様の最初の方、319ページですね。319ページになりますね。申命記の8章の2節と5節を見てみたいんですね。8章2節5節ですね。319ページですね。読みします。あなたの神主がこの40年の間、荒野で あなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、テストしているわけですね。あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。要するにあなたの、信仰を試したということですね。5節にもこうありますね。あなたは、人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。神様は訓練される、試練を与える、ということをしたわけですね。まあ、しかしですね、このイスラエルはじゃあこの場合、神様のこう試練に乗り越えられたかというと、できなかったんですね。もう何度も何度も神様を疑って、神様に何度も何度もこう助けられたのにですね、神は私たちを見捨てたとかね、神様は私たちを苦しめてるだけだとかですね、いろんなもうブツブツブツブツ何度も何度もこう神様に逆らって、まあ結局多くのほとんどの人はですね、約束の地に行けなかったんですね。だから彼らの子供たちは行けたんですけど、あの大人たちは言えなかった。まあ、こういうですね、試練に、耐えられないケースもあるわけです。パウロはこの40年の出来事をですね、私たちクリスチャンの教訓にしなさいと言ってます。ですから私たちも必ず試練に遭うわけです。そしてですね、神様から栄光を受けるためのテスト、ある試練としてですね、最も有名なものはですね、なんといってもイエス様なんですね。これが大事なことです。あの今、受難週歩んでますが、イエス様の受けた試練も神の与えた試練であると。これは栄光を受けるために神様が通った試練だということを忘れちゃいけないんですね。イエス様も栄光を受けるためにですね、試練を通ったわけです。そのことをちょっと見てみたいんですが、ヘブル人の手紙というのは旧約聖書に、新約聖書にありますが、新約聖書のヘブル人の手紙ですね、今日のヤコブの手紙のちょっと前になりますが、440ページですね、12章の2節を見てみたいですね。ヘブル人の手紙、12章2節ですね。あります。12章2節。信仰の創始者であり、完成者であるキリストから、イエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。とありますね。これとても有名な言葉ですが、イエス様って私たちのこう信仰の対象、信じる対象っていうふうに、普通思うでしょうけど、このヘブル書によると、イエス様は信仰の対象じゃなくて信仰そのもの、私たちが持つべき信仰のを作った人で、完成させた人であると。私たちが、持つべき信仰というのは神様への固い信頼ですね。それをイエス様自身が体現していたと。イエス様は信仰の対象だけじゃなくて信仰の模範であると。私たちが持つべき信仰を持っていた人、イエス様はですね、苦難がありましたけど、その先にある喜び、大きな栄光のためにですね、苦難を耐え忍んだと。ですからイエス様はですね、このテストを耐え抜いて栄光を受けたと。これはとても大事なテーマです。イエス様も大きな栄光を受けるためにですね、大変な試練を通ったということですね。ヘブル書もう一箇所見てみたいんですが、5章の7節ですね、これは皆様の聖書の429ページですね。429ページ、の5章7節を読んでみたいんですが、しますね、キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙等を持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられましたとありますね。ですからイエス様も大変なこう苦難を受けたわけです。これ試練であったと。まあ、しかし、その試練をですね、主に信頼をして乗り越えたわけです。ですからイエス様もですね、栄光を受けるためにですね、この大変な、苦難を乗り越えたわけですが、それはその後にですね、ある栄光のをですね、栄光のために苦しみを耐え忍んだということがあります。まあ、このようにですね、イエス様ですらですね、その栄光を受けるためには苦難を受けたということがあります。試練を受けたということがあります。ですから私たちもイエス様と同じように苦難を受けるわけですが、それを耐え忍ぶと、イエス様と同じように栄光を受けるという約束もあります。まあ、小分けずに結構ですが、使徒パウロの手紙から読みますとこうありますね。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているならば、私たちは神の相続人であり、キリストとの 共同相続人でもあります。ロマ書8章17節ですが、イエス様と同じように苦難を受ければ同じような栄光も受けるということがあります。ですから、まあ、今日のヤコブ書も同じことを言ってるわけですね。ヤコブ書も今日の箇所では、試練に耐える人は幸いです、耐え抜いて良しと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですと言われます。この命の冠、これはイエス様が受けたものです。同じものを受ける、イエス様と同じように試練を耐えればですね、同じような栄光を受ける。ですから、試練のですね、大きな意味というのは、もちろんこの試練が私たち人間の人格を整えることがありますが、同時に大きな約束を受けるためにですね、必要なプロセスだということなんですね。このことがあります。まあ、このようにこう、ペイラスモスというのは試練、これは神が与えるものであって、これは私たちにですね、大きな約束を与えるものであるということがあります。この試練を乗り越えれば大変大きなものを待っているということがあります。まあ、そういう意味がありますが、もう一個の意味があるんですね。これ13節以降は試練じゃなくて誘惑の方ですね。誘惑というのは神が与えるものじゃなくて人間の心から生まれているものですね。さっき言いましたように、エデンの園で言うと、この神様が与えるこの食べてはいけないという命令は、これは試練であると。まあ、しかしこれを食べれば神のようになれるんだというですね、この心は神の与えたものでなくて私たちの心から出てくる内なる声なんですね。これが誘惑であると。でこの誘惑を退けるということなんですね。で試練と誘惑というのはですね、違うわけですね。私たちはどうしても欲しいものがあるとします。これはどうしても欲しいという、でそれを手に入れるためにですね、一生懸命頑張る、努力する、そうして、手に入れる、これはいいことなんです。試練を乗り越える、欲しいものがある、そのためにですね、真面目に努力をして獲得するというのは、これはとても良いことなんですね。これは試練を乗り越えるわけなんですが、しかしですね、その努力が面倒くさいと、大変だと、やってられるかと、で欲しいものをですね、盗んでしまおう、騙してしまおう、力づくで奪ってしまおう、こういう思いが誘惑ですね。だから真面目に、ね、欲しいものを得るために努力するっていうのはいいわけです。これは試練を乗り越える。しかしそのですね、得るためにもうちょっと近道をしてやろうと、簡単に手に入るじゃないかと、そういう心が誘惑なわけです。でこの誘惑は決して神から来るわけじゃないわけですね。私たちが、人を騙してすごい何百万簡単に手に入るじゃないかと、そういう心はですね、誘惑なわけです。このことを、これには決して、乗ってはいけないと。しかもこれ神様から来ないわけです。神様は、悪魔の誘惑に乗る方じゃありませんし、またそういった誘惑で人を迷わすこともしないと。ですから私たちの心に出てくるいろんなよこしまの思いは神様から来ないということですね。こうした誘惑は私たちの内側から、特に私たちの欲望から出てくるわけですね。欲望から出てくる。で欲望っていうとなんかこう非常に悪い響きがあります。ディザイアっていうかね、悪い響きがありますが、しかしですね、繰り返しますが、何かを欲しいと願ったりすることは悪いことじゃないんですね。人間、何かが欲しいな、得たいなと思うので頑張るわけです。でそして成長するわけです。たとえその頑張っても得られないこともいっぱいあるわけですが、それでもその努力は無駄にならないわけですね。それを何かを手に入れたいと真面目に努力して、得られればいいですけど、得られない場合でもそれはその努力は無駄にならない。その努力自体が人を成長させてくれるわけです。しかし問題は間違ったやり方で欲しいものを手に入れようすることですね。間違ったやり方、あるいは願ってはいけないものを欲しがってしまうことですね。これはいけないのに欲しがってしまう、あるいは間違った方で願ってしまう、それが私たちのですね、心に生じるときに出てくる思いが誘惑なわけです。その最悪のケースの一つはですね、今ちょうど私たちダビデを毎週学んでます。ダビデの生涯で起きたわけです。ダビデ、彼は立派な王様でしたけど、これからダビデの成長してイスラエルの王になるわけですが、王になってですね、欲しいものは何でも手に入れられるわけですね。何でも手に入れられる。そう、でもその王様のダビデですら願ってはいけないものがあるんですね。ダビデ王様、何でも手に入る王様でも決して願ってはいけないものがあります。それが10回の第10の戒めですね。すなわち、あなたの隣人の妻を欲しがってはならない、あなたの隣人の妻を欲しがってはならないという戒めがあります。 ダビデはこの戒めを守らなくちゃいけないと。でダビデです。これから読んでいきますけど、どんどんですね、次々と美しい奥さん何人も得るわけですね。とても魅力的な奥さんを何人も持つわけですが、それなのにですね、彼は自分の部下であってですね、命がけで自分に仕えてくれる部下ウリアの奥さんのバテシバを欲しがってしまったわけですね。この欲望は決して抱いてはいけなかった。その欲望の結果どうなったか、その欲望がはらんで何が起きたか、ダビデはその人妻バテシバを強姦したわけです。さらにはその夫ウリアを騙して殺しているわけです。そしてその罪を隠蔽しようとします。もう罪に罪を重ねていくわけです。どんどんどんどんこの罪が重くなってくると、まあ、しかし神様はそうしたダビデの罪を見過ごさなかったわけです。その結果ダビデは死ぬより苦しみにあったわけですね。ダビデはその結果ですね、息子たちはお互いに殺し合うわけです。でダビデも子供から殺されそうになります。家庭が崩壊する。ダビデは、まあ、すぐに死にませんでしたけど、まあ、死ぬよりひどい結果、もう家庭が崩壊する、子供同士が殺し合う、子供が自分を殺そうとする、まあ、そういう目にあって晩年を過ごしていく、まあ、彼の晩年は全く悲惨なものになってしまったわけです。ダビデの、まあ、栄光のダビデの生涯はですね、全く晩節を怪我してしまったわけです。ダビデの家は彼の罪によって、崩壊していったわけです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生むということは、まさにこのダビデの生涯に実現してしまったわけです。それは私たちに死をもたらします。ですから私たちはこうした誘惑に屈することないようにしなくちゃいけないわけですね。心から生じる誘惑に屈してはいけない。私たちが乗り越えるべきは試練であってですね、そして誘惑には絶対にですね、乗ってはいけないということですね。私たちが乗り越えるべきは試練であるということですね。で試練は素晴らしいものを生み出すわけです。試練は希望を生み出すということがあります。まあ、これ有名な言葉、パウロの言葉をもう一回言いたいと思いますが、パウロはこう言っています。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すということを知っているからです。この希望は失望に及ぶことはありません。まあ、ロマ書の5-5ですが、とても有名な言葉ですね。私たちの試練を乗り越えるときにですね、そのもちろん大きな栄光を受けますが、希望を生み出すんだということですね。ということで今日はですね、ペイラスモスの2つの意味ですね、誘惑について私たちは全力で避ける、あるいは抗うべきであると、試練については全力で乗り越えるべきであると、まあ、この2つの違いを理解していただきたいですね。誘惑に抗っていく、そして試練に打ち勝っていく、まあ、これが私たちの人生に必要なことですね。誘惑というのはもう基本的にはもう避けた方がいい、もうこれはもう避ける、で試練には真面目に打ち勝とうという、まあ、これが人生のあるべき態度なわけですね。まあ、そのために私たちは絶えず神に祈っていきたいと思うわけです。イエス様ですらですね、人生最悪の試練の時にですね、ずっと祈ったんです。イエス様もこの最後の試練の時にですね、イエス様も夜通し祈っていった。3回も祈ったわけです。そして祈る時に大事なことはですね、神様を信頼することです。神様は私たちに必ず良いものをくださるんだと。悪いものを与えない。まあ、この信頼が私たちのですね、祈りの力なわけです。イエス様も有名な言葉を残されていますね。一つ見てみたいんですが、福音書を見てみたいんですが、ルカ福音書ですね。ルカ福音書の11章11節と13節ですね、新約聖書の135ページですね。ルカ福音書の11章11から13を読みたいと思います。とても有名な箇所ですね。読みします。135ページですね。あなた方の中で子供が、魚をください、魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうか。ということで、まあこのですね、私たち人間の父親ですね、例えば、まあ、極悪人みたいなふうに言われる、まあ、人がいたとして、そういう父親でもですね、子供には良いものを与えるわけですね。であればなおのこと良い方である神様が私たちに良いものを下さらないはずがないんだということですね。ですから私たちは神様がですね、祈れば必ず 必要なものをくれるんだということを祈って信じて祈る必要があるわけですね。試練でさえ神様が私たちに与えるものであると、それは私たちを成長させるためですね。先ほど言いましたが、申命記にもですね、あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならないと言ってますが、神様は私たちの成長のためにあえて苦しいことを与えているわけです。そのことを疑ってはいけない。これは試練と誘惑は違うわけです。ですから私たちがですね、この、こう人生でごっちゃになっちゃうときはですね、こう試練と誘惑をごちゃごちゃするとですね、おかしくなっちゃうんですね。もう神様を疑ってしまう。なんでこんな目に遭うんだという。まあ、でもこれは、一体そのあなたが戦っているのは試練か誘惑かをですね、よく考えてたわけですね。試練であれば乗り越えられるわけです。もしくは逃れられる。で誘惑というのは自分の心から出てくるわけですね。でこれは何としても避けなくちゃいけないですね。その違いをよく理解したいわけですね。神様は良いものしか与えないということをヤコブは言っています。最後にこう言います。すべて良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父は移り変わりや移りゆく影はありませんということで、神様から与えるものは良いものだということですね。そう信頼して歩むならばですね、私たちの人生のいろんな困難もですね、違うように考えられるんですね。なんかこうわけのわからない理不尽なものでなくて、試練だというふうに捉えればですね、それは私たちのですね、乗り越える力も与えてくれるわけですね。もうそのような信頼を持って歩んでいきたいと思います。まとめになります。今日はヤコブの手紙から試練と誘惑との違いを学んでまいりました。この2つの言葉、これ同じペイラスモスという言葉から出ている言葉ですが、その意味は全く違う、まあ、正反対と言ってみようですね。試練というのは神が人に与えるものであって、神は試練を通じて我が子を鍛え、また試練を耐えた人には大きな報いや栄光を用意しているわけですね。しかし試練と違って誘惑は神から来るものではありません。誘惑の大元は人間の欲望です。人間の欲望の中でも一番悪いものはですね、まあ何て言いますか、欲しいものは何でも手に入れようと、何でも自分の好きなようにやろうという、まあ、こういうエゴの塊のような欲望ですね。これが人間を狂わせるわけです。これがアダムとエヴァが抱いたですね、神のようになりたいと、まあ、神様になれば何でもできるんだというです、そういう欲望ですね。まあ、しかしこのアダムとエヴァの言ったです、神のようになりたいって言った神様はですね、これ誠の神様じゃなくて、まあ、欲望の権限みたいなものですね。神というのは悪魔のようなものであると、そういう力を、悪魔のような力を持ちたいというです、そういう欲望、これは、私たちのですね、心の中には誰しもあるわけですね。誰しも万能感を持ちたいと、何でも好きなことしたいという思いを持ってしまう。普段は隠れていてもふとした拍子に出てくることがあります。まあ、しかしそうした暗い欲望には抗う必要があるということですね。間違ってもこの誘惑は神から来たと考えてはいけないということですね。神様は私たちに悪いものを与えないということですね。まあ、このように、試練と誘惑とは、まあ、それを乗り越えるのが難しいという意味では、まあ、似てるわけですが、全く違うわけです。本質と全く違う。私たちは誘惑に陥ってはいけない。むしろ試練に乗り越えるようにですね、誠実に努めていこうということですね。その試練を乗り越えた結果は大変な大きな祝福であると、命の冠だということを言っています。そのことを目指して歩んでまいりましょう。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今私たちは受難節を歩んでおります。特に主イエスが憐れた苦難について思いを巡らしています。私たちの人生にもいろんな試練がありますが、私たちに神様は試練に耐える力、あるいは逃れる道をも備えてくださっています。そのことを信じて、また試練に打ち勝つ力も与えてくださる神様を信じて歩むことができますように、また私たちの失う誘惑に任されないように私たちに力をお与えください。我らの救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。